皆さんおはようございます。そして、復活祭、イースターおめでとうございます。年にこの教会では3回しか前後左右の人と挨拶しませんけど、ぜひ今朝は、立ってても構いませんから、前後左右の方と復活祭おめでとう、ハッピーイースターと挨拶を交わしてください。どうぞ。今朝、主イエスキリストの復活を祝う復活祭を今年も皆さんとこうして一緒に迎えることができて、そして特に教会学校キッズチャペルの子どもにあっては、天候が守られてこの晴天の中で卵探し、イースターのエッグハントができることを感謝したいと思います。私が3月1日から始まった四旬節、ベントの平日の40日間の期間にですね、読み始めた本があります。英語のタイトルが Desperate Faith, Lesson of Hope from Resurrection という、タイトルの本です。まだ日本語に訳されてないので、私は勝手に、日本語に訳しましたので、タイトルこれでいいかどうか分かりませんけど、命がけの信仰、復活から学ぶ希望の教訓。この Desperate って言葉、他の意味では絶望的な信仰、希望があるんだけどもうどうしようもない信仰、そういうふうに訳せるタイトルの本を読みました。この中から記事を一つご紹介したいと思います。その物語は2000年前に起きた一人の男の死から始まりました。その出来事は最初は数人の人々を変えました。その後数人が続き、それ以来数えきれないほどの人々の人生を変えてきました。数人に影響を及ぼしただけのような男の死に続いて起きた出来事が、多くの人々を鼓舞させ、今まで世が知らなかったような憐れみと親切、そして恵み満ちた行いへと導きました。それは現在に至るまで影響を与え続けています。その40日間、よみがえられた主イエス・キリストが現れた40日間、数人の絶望的な女性と男性は衝撃を受けました。そして彼らの人生に希望がもたらされました。もう同じ状態に戻ることはできません。彼らは変えられました。その出来事が彼らと同様に私たちにも希望を与えてくださいますように。今から約2000年前に起きた主イエスの十字架での死と復活は、私たちにどのような影響を及ぼしているんでしょうか。その死と復活を目撃した最初の弟子たちの人生が変えられたように、私たちの人生も変えられているでしょうか。主イエスの死と復活から大きな影響を、人生における希望を私たちは確かに得ているでしょうか。私たちにとってキリストと共に死んで、キリストと共に生きるとはどのようなことを意味しているんでしょうか。今朝ご一緒に新約聖書のローマ人への手紙6章3節から11節を見てまいります。これらのことを思い巡らしながらご一緒に考えていきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の内なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝あなたが私たち一人一人をあなたの復活を祝う復活祭の集中礼拝に招き導いてくださりありがとうございます。主どうぞ今朝もあなたがそれぞれに必要な霊的な糧を、御言葉の糧を聖書の言葉を通して、そして一人一人の必要に合わせてあなたが与えてください。あなたの導きの言葉を、あなたの戒めの言葉を、あなたの励ましの言葉を、あなたの慰めの言葉を、あなたの癒しの言葉を、そしてあなたの救いの言葉を、どうぞ今朝もそれぞれの必要に合わせてあなたが聖書の言葉から一人一人に語りかけてくださいますように。願わくば助け主、聖霊の働きが私たちの心の内に自由にありますように。私をどうぞこの語る者もあなたが清め、あなたの御言葉を忠実に解き明かすことができるように、
あなたの知恵と力を与えてください。今朝のメッセージの時をあなたにおいでなし、感謝して私たちの主イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。聖書をお持ちの方は今朝新約聖書ローマ人の手紙6章3節から11節を見てまいります。お開きください。最初に6章の3節を読みいたします。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスにつくバプテスマを受けた私たちは皆その死に預かるバプテスマを受けたのではありませんか。復活祭の聖日にキリストイエスにつくバプテスマ、洗礼について考えることはふさわしいことだと思います。それはイエスを救い主として人生の主として信じ受け入れた者がその信仰を公に告白して洗礼を受けることが自分の罪に対して死に葬られ死からよみがえることを象徴しているからです。またキリスト者になること、すなわちキリストにつくものとされること、キリストに継ぎ合わされてキリストに従うものとなることを公に表す大切な時が洗礼式だからです。皆さんはご自分が受洗された時のことを覚えているでしょうか。この教会の会員の方であるならば洗礼を受けた時に受洗証明書というのをお渡ししてますからお持ちだと思います。私はいつもこれを聖書の中に入れてますけど、私はよその教会で洗礼きました。今から、42年前、20歳の時に洗礼を受けました。1975年でした。受洗証を持ってない方は再発行はしませんので、心配ない。いつ洗礼を受けたか、覚えておくこと大切です。でもそれ以上に洗礼を通して何を経験したか、そのことを心に留める必要があると思います。自分の罪に対して死んで葬られて死からよみがえることを洗礼を受けた時に私たちは体験しました。そのことをまだしっかりと覚えているでしょうか。使徒パウロがこの3節で強調していることは、私たちキリスト者はバプテスマ洗礼を受けた際にキリストの死に預かるもの、罪と死の支配から解放されてキリストの死に預かるものとされたということです。まず洗礼バプテスマを考えるときに水の洗礼がそこに起こるということです。私たちの罪は許され清められます。新約聖書ではキリストにつくキリスト者になるバプテスマはまず罪が洗い流されるということです。そして次に罪許された者はキリストを着ること、その2つのことがバプテスマ洗礼に象徴されています。使徒の働き22章を見ますと、パウロ自身のバプテスマ洗礼の記事が記されています。使徒の働きの22章の16節、アナニアがパウロに勧めてこう言っています。さあなぜためらっているのですか、立ちなさい、その皆を呼んでバプテスマを受け自分の罪を洗い流しなさい、アナニアはパウロに勧めました。またもう一つの新約聖書の箇所、ガラテヤ人の手紙5章をごめんなさい3章開きますと、ガラテヤ人の手紙3章27節でパウロはバプテスマについてこのように言っています。ガラテヤ人3章の27節、バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に着たのです。また他の新約聖書の箇所では、使徒ペテロがペテロの手紙第1 3章21節でこのように教えています。第1ペテロ3章21節、
そのことは今あなた方を救うバプテスマをあらかじめ示した型なのです。バプテスマは肉体の汚れを取り除くものではなく、正しい良心の神への誓いであり、イエス・キリストの復活によるものです。続くローマ人の手紙の4節、5節を見ていきます。私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から蘇られたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。パウロはローマ人の手紙の6章の前半でキリストの死と復活が単に歴史的な出来事であるだけではなくて、私たち信じる者にとっては個人的な体験であることを教えています。今日皆さんの聖書の中に宣伝受洗証明書見つからなかった方、ぜひ家に帰って探してみて、あの時の私はどうだったのか、去年洗礼を受けた方、5年前に洗礼を受けた方、10年前に洗礼を受けた方、また20年前に受けた方、30年前に受けた方、あの時一体私は何を体験したのか、もう一度その個人的な体験を思い起こしてみてください。キリストと一体となるということは、キリストの死、葬り、復活の3つの出来事を個人的に体験するということです。改めてバプテスマが象徴していることは、キリストの死に預かることを通して自分自身の罪に死んで葬られ、キリストの復活に預かることを通して霊的によみがえる、生まれ変わる神聖の命を体験することです。3番目に続く6節から7節を読みします。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。バプテスマ、洗礼は罪を悔い改めて生まれ変わる前の古い自分、すなわち罪深く自己中心的な生き方をしていた古い自分に決別することを意味しています。そして水の中に入って潜って、そして起き上がるときにキリストを着て新しい人へと変えられていくことを象徴しています。生まれ変わりです。この罪を悔い改める前の古い人と、キリストを信じる信仰を通して救われた新しい人の対比について、使徒パウロはエペソ人の手紙4章22節から24節で、このように教えています。4章22節、その教えとは、あなた方の以前の生活について言うなら、人を欺く情欲によって滅びていく古い人を脱ぎ捨てるべきこと、またあなた方の心の霊において新しくされ、真理に基づく義と性をもって神にかたどり作り出され、新しい人を身に着るべきことでした。ここで大切なことは、古い自分から新しい人への霊的な変革を体験することができても、罪の奴隷から解放され主イエスの恵みへの支配と移り変わっても、私たちの肉体、この罪の体が生きている限り、清いものとして変えられていく聖化のプロセスの中で、私たちには霊的な戦いがあるということです。もう私は罪に死んでしまったんだから大丈夫っていう人は一人もいません。もう私は決してバプテスマ洗礼を受けたんだから罪を犯さない、大丈夫だ、そういうことはありません。キリスト者になっても、この体、肉体が生きている以上、罪から来る誘惑は私たちの弱さを脅かします。
私たちの五感に働きかけます。目で見ること、耳で聞くこと、鼻で嗅ぐこと、口で味わうこと、または手で触れること、罪は私たちのこの五感に働きかけてきます。罪に誘惑される、罪の支配から解放されても罪に誘惑される危険があるという。またパウロがローマ人の手紙6章から7章へ進んで読んでいきますと、後半で7章の後半でパウロが述べている心の内の善と悪との葛藤、それはバプテスマを受けてキリスト者になってキリストと結ばれて一体となっても続くということです。このような霊的な戦い、心の内の葛藤に対して注意を怠ってはなりません。前とこの四旬節、3月1日から入った四旬節の時に、私自身もテレビで夜のニュースを見ることをやめたり、糖分を控える、甘いものをやめることをしました。でも時々誘惑をやってきます。誰かのお宅を訪問した際にお茶が出されて、お茶菓子が出されて、せっかく出されたんだから、菓子おむちが出された時はもう季節のものだから食べないと失礼かな思わず食べてしまいました。テレビはつけてみないものの、インターネットでまたは iPod で今映像を見ることができるんですよね。映画館に行かなくても iPod で Netflix 見て、どうなんだろう、これテレビつけてないからいいんじゃないかな妥協してしまう。誘惑に負けて妥協してしまいました。今告白してきます。謙遜に自分自身の弱さを覚え、罪の誘惑は現実であること、また生きている以上五感が働いているということ、そこに罪の誘惑があるということ、主イエスの復活の力と私たちの心に住んでくださっている聖霊の力により頼むときに、私たちは罪の支配から、死の支配から少しずつ解放されていきます。心の中の善悪の葛藤や霊的な戦いがあるときに、私たちはパウロが、6章7章8章もできますけど、8章先々週やった箇所ですね、10節11節の言葉を心に留めたいと思います。10節、もしキリストがあなたのうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても、霊が義の家に生きています。もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなたのうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる。御霊によってあなた方の死ぬべき体を生かしてくださるのです。続く6章の8節10節を読みします。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じます。キリストは死者の中からよみがえって、もはや死ぬことはなく、死はもはやキリストを支配しないことを私たちは知っています。なぜならキリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるのだからです。主が今復活して生きておられるので、私たちは今日を生きることができます。復活祭の喜びがここにあります。そして明日に向けて希望を持って進むことができます。キリスト者として生かされ、復活された主の支配に置かれている私たちは、罪と死の支配から解放されて、そして現在を、そして明日をキリスト者として生かされたものとして歩み続けることが可能になります。先ほど読みしたローマ人の手紙8章10節もう一度読みします。もしキリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪の家に死んでいても、霊が義の家に生きています。最後に6章の11節を見ます。11節、
このようにあなた方も自分は罪に対して死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさい。キリストの死が罪の死であるから、私たちは信仰とバプテスマを通して、洗礼を通して罪と死による支配から解放されています。キリストと父なる神、そして聖霊の支配の下で今生かされています。今日、明日を、そして永遠に神と共に神に対して生き続けることが可能になります。ですからパウロが11節で奨励しているように、私たちはキリストに結ばれたものとして、自分の罪には死んだものとして、神に対しては生きたものとして、キリスト者としての人生を歩み続けなくてはなりません。主イエスキリストの復活を祝うときに、すべてのキリスト者はバプテスマを受けた、洗礼を受けたということをもう一度思い出さなくてはなりません。私は一体何を体験したんだろうか、本当に生まれ変わったんだろうか、本当に罪と死から解放されたんだろうか、もう一度確認しなくてはなります。バプテスマの体験が主イエスキリストの死に預かることと、そしてキリストの復活に預かることの両方であることを心に留め、感謝を捧げたいと思います。キリストの死と復活の両方を体験している者が、罪と死の支配から解放されていきます。最後にまとめます。ローマ人の手紙6章3節から11節の御言葉は、主イエスの十字架の死と3日後の復活の出来事が私たち自身に対してどのような影響を及ぼしているのか、主イエスを救い主として信じ受け入れたことを通して私たちの自身の人生がどのように日々新しく変えられているかを考えさせてくれる箇所です。また私たちが考えなくてはならない箇所です。キリストの死と復活を信じる信仰は、文字通り命がけの信仰です。洗礼を受けるということは、古い自分に死んで、そして蘇って新しいものとして生きる、死と死ぬこと、そして生きること、両方があります。ですから命がけの信仰です。キリストと共に十字架で自分自身の罪に対して死んだものとなり、キリストの復活を通して主イエスキリストと同じように蘇り、神に対して生きるものとなることを体験するということは、命がけの信仰がなければできないことだと思います。キリストの死に預かり、バプテスマを受け、キリストによって罪と死の支配から解放され、神に対して生きるものとして蘇ること、ここにキリスト者に与えられた喜びと祝福があります。ここに今朝礼拝に集っておられる方、誰一人として肉体的な復活を体験した方は一人もいません。大丈夫ですか？肉体的な復活を体験した人は一人もいません。なぜならば、肉体の死を通らなければ体の蘇りを体験することはできないからです。死がなければ、死ななければ復活を体験することはできない。いつの日か 100% の確率でそれぞれに人生における最後の日が必ずやってきます。その時初めて死んでも生きることを肉体的に体験することが可能になります。もうすでに主イエスキリストを救い主として信じ、その信仰を公に告白してバプテスマ、洗礼を受けておられる方は、自分自身の罪に死に葬られ、死から復活する蘇る霊的体験をちゃんと自分はしたんだろうか、思い起こしてみてください。日々罪と死の支配から解放された者として、キリストの恵みの支配の下で生きることができるように祈り続けていかなくてはなりません。まだ主イエスキリストを救い主として信じて受け入れてない方、
洗礼を受けてない方がいらっしゃるならば、ぜひ主イエスキリストを救い主して信じ、バプテスマを受け、主に従い、キリストの恵みの支配によって希望を持って新しく生まれ変わることを選択することをお勧めしたいと思います。次回の洗礼式は、6月になります。ペンテコステの時に洗礼式を持ちたいと思います。ぜひ古い自分に死んで新しく蘇って生きる選択をしていただければと思います。キリストにある命がけの信仰によって日々新しく変えられ、希望を持って喜びを持ってやがて訪れる肉体の復活を共に待ち望んでいきたいと思います。お祈りいたします。恵み深く憐れみ深い愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。今朝のローマ人手紙6章の御言葉を感謝いたします。今朝あなたの復活を祝うこのイースター復活祭の聖日主日礼拝の中にあって、もう一度それぞれのバプテスマ洗礼の体験を思い起こす必要を教えられました。私たちが罪深い自己中心的な自分自身、古い自分には死んで、そしてあなたの復活よみがえりを受けることを通して新しい人、またキリストを着る者として生まれ変わった、その体験をすることができたことを感謝いたします。主よ、どうぞ続けてあなたが私たちの心の内に共にいてくださり、あなたの聖霊の導きと支配のもとにあって、あなたにつく者、あなたと一体となったキリストとして歩み続けることができるように助けてください。この堕落した世界の中にあって、さまざまな誘惑や試練があります。その中にあって、あなたから生かされているものとして、神に生きるものとして、あなたにより頼んで歩むことができるように助け導いてください。まだあなたを主イエスキリストとして信じ受け入れてない方がいらっしゃるなら、ぜひこの生まれ変わりの体験を、古い自分に死んで、そしてキリストを着て新しく生きる、蘇る、その体験をすることができるようにあなたが導いてください。今朝ともにあなたの復活を喜び祝い、あなたが今私たちと共におられ生きておられることを感謝して、どうぞあなたが続けて私たちを永遠に生きることができるように助け導いてください。私たちの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。